全国100名程度のリスナーの皆さんを運んだのは、このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の授業、コンピュータの仕組みのサポート用です。
さて、記念すべき第0回か。0回なんだけど、タッキーが来ないな。
うん、来ないな。
オジロンも来ないな。
オジロン寝てんのかな。
オジロンもね、一応参加するってフラグ上がっててんけどね。じゃあまあしゃあない、2人で行きますか。
はーい。
とりあえず、大学生活あるあるやな。今年はちょっといつもと違うあるあるやけど。
うん。あるあるっていうかな。あるあるってむずいな。
とりあえず高校と、どう違った？
高校と？あ、うん、めっちゃ自由。
どの辺が？
もう勉強面においてかなり自由。
それは何？授業でんでっていう？
いや、だから、授業中にこう、カチッとしてない。
あ、カチッとしてない。それ先生によるんちゃうの？
先生による、でも早く終わったりするじゃないですか、たまに。
うん。
早く終わったり、まあ、遅れてくるはなかなかないけど。
うん。
あと、なんやろな。うん。だらける生徒だらける。
ああ、まあね。義務教育、高校も義務教育じゃないのか。
そうそう、義務教育じゃない。あ、来た、誰が来た。
あ、おじろ来た。
おじろさん。
とりあえず大学生活さ、まあそうやね、なんかオジロンとかフィードバックかかってる。
多分ジロさんあれじゃない。
あの、
スピーカーで喋ってる？
いや、電話の通話に。
いや、だから、イヤホンしてる？
いや、イヤホンしてない。
しないとダメだよ。ほら、俺2回喋ってるから。
そう、ハウリングを起こるから。
通話状態で喋ってもダメです。
だから、ヘッドホンしないとダメだよ。
今、学費を振り込みます。
あ、学費、今日までか。
なるほど。
ここまでの学費って、年払いやってるや
ん。
イヤホン
してよ、次郎。
あ、イヤホンしたかな。
あ、したしな。
うん。
まあ、大学は前期と後期2回払いやからね。しかも額でかいからね。あ、高校月払いやったかな。ほら、実質無償化の時に、毎月なんかお金が戻ってきたような。っていうか、あれか、実質無料化、私学やったから、実質無料化の代金引いて毎月入れてくれやったかな。
全然覚えてない。
そのあたり、習ってないもんね。
高校の時の記憶がない。
ああ、3年経ったら消えた。
消える。ま、授業とかどうなってたんやろって思う。
ああ、授業は多分教室に行ってやってたと思う。
いや、それはわかる。大学やったら前期と後期に分かれてるから。
うん。
でも、高校って前期と後期に分かれてたっけなって一瞬分からなくなった。
あ、いや、高校やんか、1学期、2学期、3学期。
そうね、1学期、2学期。それの記憶がないのよ。なんか来たの。なんだろう。 あ、ジローさん声聞こえてないぞ。
うん。
あ、ちょっと、あ、うん。
とりあえず教科書を買うっていうのもあれやもんな。自由っていうか、大学の場合は。
うん、
高校って割と、なんか、あの、理系クラスはこのワンセット、
うんうんうん、
理系クラスこのワンセットみたいにもう決まって、はい、全額でいくらやけど、
うん、
大学の場合って、
それがない
から、うん、一覧表があって、買うか買わへんかは自由やし、先輩からもらうとかな。
うん。あ、そっか、そういうのなかったな。
うん、高校ではそれはないな、先輩からもらうみたいな。
いや、イヤホン、マイク、動作してない。ギャー。そっかそっか。教科書恐ろしいぐらい買ってたな、高校の時。
ああ、高校の時はね、全部買わされるからね。
お
ぉ。とにかくワンセットやから。
おぉ。
うん。
それを思うと大学はどんどんどんどん上の学年に上がるごとに教科書の量がどんどん減っていく。
まあ、あの、まっとうに単位を取ってたら、3回生ぐらいになると取る授業が少なくなるからね。
うんうん。やったわ、教科書が必要な授業がそんなに、
うん。
ない。
だってうちの学科で言ったら48単位取れるわけじゃん。
うんうん、
あ、
今
ね。48取れるから、2年間普通に取ったら96なわけじゃん。
うんうんうんうん。
で、卒業に必要なのは今124で、卒業研究の4単位は卒業、うん、あ、4年生でしか取れへんと。
うん。
そうなると3年が終わるまでに120やから、
うん。
これ24になるのよね。
うんうん。
だから、48、48、24、4っていうのが、
うん、
一番少なくて卒業できる単位数な、
うん、
っていうことは3回生になったら授業の数がまあ基本的に半分になるから、
うん、
まあ、やっぱり教科書少なくなるよね、
うん、
でうちの学科で言ったら3回生って演習構築演習とか、
うん、
情報システム応用演習とかになったら、
うん、
ね、教科書っていう概念じゃなくなってきてくるから。
そうそうそう。
うん。
それだ。それもあって少ないんだ。
うん、少ない。ちょっとまあ、教科書使わん先生もおるしね。
確かに。説明でね。
うん。
いける辞書っていう。確かに。うん。滝だ
ー、滝やときた。遅刻なうです。
なんか声が渋なってるな。
ちょっともちろん。
なんか、どうした声。
ちょっと待ってね。
声
マイクの問題じゃなくて、声帯の問題や。
あ、そう？マイクの問題かと思った。
うん。これはタッキーの声帯。
あ、そうなの。風？
いや、そっちの声帯じゃない。生きる方の声帯がちょっと今。
え？
あ、え、何？生体の方の生態がやばいの？
生体の方の生態がちょっと今、滝川の生態がちょっと、ちょっと今、生きるところでちょっと今、生態がちょっと。
あ、いや、俺声の帯の方や。
声の帯の方や。
あ、またなんか、またなんか。
また、あれ？エコー使ってる。
うん、そう、ハウソンハウみたいな。
イヤホン打っちゃダメだ
よ。あれ、僕の方で貼ってる？
うん、違う。
オジロンがイヤホン打ってくれないからね。
はぁ、あ。
うん。
ちょっと線が悪い。少々お待ちを。
なんかさっき声吹けたな。
うん。めっちゃ一発目まったりやな。
めっちゃまったり。だけ来たと思ったら誰みたいな声やった。
うん。
オッケー。
お。
復活しましたか？
復活しました。
よかった、よかった。
音質どうです？
OK。
OK。
うん。
はい、いやー、起きたらね、12時10分と。
起きんの遅いね。
寝起きか。
寝起きですね。4時か5時ぐらいに寝て30分ぐらい寝るつもりやったんやけど、起きたら6時間ぐらい寝たね。
一回戦はそんなことしたらいかんよね。ちゃんと寝ないとね。
うん、ちゃんと寝ないとね。
一回戦の皆さんちゃんと寝てくださいね。ただね、ただね、やっぱり、この、まあ、2ヶ月ぐらい、もう、遊び散らかしてるわけじゃないですか。遊ぶ人は。
あら、遊んでんの？
いや、俺は遊んでないよ。そんな、ちょっと不真面目な子じゃないもん。ちゃんと、毎日アルバイトしてるよ。
そんなアルバイトしてるな。
稼いで
る。
ちゃんとアルバイト、ちゃんと稼いでるよ。
まあ、大学生になるとアルバイトするの多くなるよね。
まあね。まあ、一人暮らし始めるって子もいてるし。うん、で、まあ、何より、こう、人付き合いとか、まあ、酒も飲めるようになるし、必要なもの
も。いや、それそれまだ早い。
ん？ああ、はいはいはい。
あ、そうそうそう。
酒は、
あ、そう。
酒は早いよ。
そうだね。あの、まあ、行動範囲も増えるってことでね。いろいろ。
行動範囲は広がんねん。
おっと。広がるね。
うん。
まあ、高校時代、もしくは高専時代ではできやんことをやろうとすると、お金はかかるよね。
うん。まあ、あの、高校でもアルバイトできる高校もあるけどな。
まあまあ、そう。多分この、この大学に来る人はそっちの方が多いんじゃないかな。
え、そうな
の？いや、それはわから
へん。まあまあ、東京は取ってるわけじゃないしね。
うん。
ま
あ、ただ、バイトしすぎて、学校に来る時間がありませんっていうのが出てくるからね。
まあ、そうだね。
うん。
それはまずいんだよな。
それはわかんないな。
うん。
まあ、そういうことがないように賞金ってものがあったりはするわけで。
うん。
まあね、賞金。
奨学金も騙されたらあかんけどな。
まあ、結局借金だからね。
いやいやいや、奨学金っていうのは本来返さんでええのよ。
うん、うん。
うん、
でも、うん、学士ローンを奨学金とかね、無理の奨学金とかってよく分からへんことを言ってるからあかん。
そうだね。
返さない人は全部学士ローンって名前にせなあかんわ。
うん。
奨学金という以上は返さんでええやつだけにせんと。
うん。
まあ、この学校でしょ、まあ、そういう意味の奨学金っていうのはかなり成績の上の人じゃないとね。あれ上位の何人でしたっけ、
まあね、いや、覚えてない。
結構決まってた気がする。
うん。
まあ僕はもう普通に学生ローンやからな。まあ、学生ローンって言うけど、結構まあ、ローンの、なんて言うんやろ、利益というか、利潤？
うん。
返さなあかんもんは、
利子ね。
利子か。うん、利子は普通のローンと比べては低い。
あ、低いけど、複利やから、要するに、利子に利子がついていくわけよ。
おっとっていう。
うん。だから、アルバート・アインシュタイン博士が、人類最大の発明は複利やって言ったぐらいやから。だから、無利息のやつやったら、借りた額丸々返しゃええけど、利息ついてたら、25年ぐらい払ったら倍なんで。
雪だるま式になっていくわけね。
そうそうそう。
だから、まあ、まあ、早いうちに返す方がいいよね。ただ、それを怖がって借りない。で、アルバイトで全部やろうって言ってなってくると、ちょっとまたそれも困るってわけで。
そこやな。バランスやね。
そうやね。まあ、1年、2年の頃で、多分アルバイトでやっていくんやったらいけるけど、3年、4年になってきてから、いや、まだアルバイトで頑張るんですっていうのは多分無理やと。
うん、
3年になってくると、卒業もあるし、就職もあるし、
うん。いや、さっきちょっと話してんけど、
うん、
1年、2年で48単位ずつ取って、3回で24、で、4年で卒業だけっていうのがミニマムで卒業できる一番優秀なラインな。
そうだね。何言ってるかな。
だから3年って、実は取る単位少ないから、半分でなんねんけど、実際は、まあ、うちの学科で言ったら後期から卒業研究が実質始まるわけじゃん。
そうですね。
うん。で、もちろん授業のコマの上では水曜の2限1コマっていうのがやけど、まあ、卒業研究でも言ってしまえば火曜日の2、3、4、5って4コマしかないけど、じゃあ その時間だけ研究室におったらできんのかって言ったらそうでもないからな。
うん。
それでできるんだったら去年の先輩方ね。
ね
ね
ね
去年というか一昨年というかね。
ねえ。
一昨年から去年に持ち越した人ね。
うん。何っち先輩かなって。
うん。だからそういうのもあるから、やっぱり、3回生ぐらいからアルバイトよりは大学の方にこうシフトせなあかんし、まあ1回生2回生は授業が多いからな、アルバイトばかりしてたらレポートできないってなるからな。
うん、
まあ確か1年の頃ってもうほんまに丸々全部入ってたような気がするし、で、1年の頃ってまあ勝手に入れられる必修の授業っていうのもいろいろあったと思うから、飛び飛びの日が多いのよね。1、2、4とか。
1、4とかね。
ああ、1、3、5なかったかな、うん。多少の自由は聞くけど。
月曜はでも全部埋まったやろ。
そうそうそう。
うん、埋まってまってる。
で、火曜は2、3、4、5、フィールドプラクティス埋まってるしな。
じゃあな。
だから、1年の頃はだいたい、そうやね、朝9時から、だいたい、あれ、17時40分だっけ？
うん。
まあだいたい、まあ18時ぐらいまで。まあ午後6時ぐらいまで。は学校に、まあ、軟禁じゃないけど、いてるっていうのは、まあまあまあ、多少自由は聞くで。確かに、1年の頃全然授業入れません。3年、4年の頃になってからはもう、50、50取りますでっていう考え方で行くんやったら、まあ、違うかもしれないけど、まあ、やめといた方がいい。
うん、絶対やめといた方がいい。
うん。
うん。
2年だって遊びすぎて苦しんでる子おったもん。
授業。
3年で。
某 S 先輩なんかな、最後の最後まで、4年の後期まで授業取ってたもんな。
あ、そうね、うん。
最後の方はもう発狂しながらやってたもんな。
しゃな。
そう、なんでこんなデッキレースみたいな授業取ってなかったんですかって、うるせえつってずっとぶち切った。
やっぱりね、その、4年生で卒研以外の単位残してると、
ついね。
まあの年に一人二人おんねんけど、卒研できたけど、単位が2単位足りないとか4単位足りなくて卒業できないとか出てくるわけよね。
妖怪か。
うん、妖怪2足りないとか4足りないってですね。まあ、下手したら妖怪1足りないってのもおるわけよ。
怖いね。
で、それって卒研やってる中でもストレスになるやん。
うん。
だから本来は3回生までに卒研の以外の単位は取ってしまう。で、無理だとしても、4回生前期で取ってしまえば、後期はもう晴れて卒研だけやったら済むわけじゃん。
うん。
で、
まあね、
うん、基本的にはしかも3回生の前期まででゼミナールと卒研以外の単位は取れるようなカリキュラムやから、本当は取ってほしいのよね。
うん、うん。
やる側からとしたら。
うん、
でこっちもやっぱりこう、就職して、内定もらったけど、すいません、2単位足りなくて、申し訳ございません、みたいな話せなあかんから、
うん、
ディータそれ避けたいわけよね。
まあ、上の人が、僕らの教師側が謝りに行かなくてね、とはそれ、
うん。うん。まあまあ、実は、事前にこの子やばいとかっていうのは向こうには伝えてんねんけどね。
マジっすか。
要は、この授業以外の単位。いるので、ひょっとしたらっていう話はしてるけど、まあ、向こうもやっぱり計画あるからね、新人さんの量とか確保してたりするから、やっぱり計画狂うからね。
そうだね。
うん。だからできたらやっぱり、こう、1年、2年でがっつり取っといてほしいよねっていう。
ただまあ、取りすぎてもね、取りすぎてもダメなんだよ。俺みたいに140ぐらいちょっと、オーバーランしてても。
そうなんだよ。
わかれへん。なんか、今俺、この前単位履修のやつやるやん。履修届け出すやん。
うん。
総単位数、まあ予定やで。
うん。
あ、俺が卒検取れたの話やで。
うん。
138とかそんぐらいの気が
する。なんでそんなんね。
わかんねえ。
おー。俺でも140ぐらい取ったで、4年で。
うん。
ただ138単位やったけどね、卒業要件が。
あ
ー。
あれ、10単位した。10単位少ないんですかね、うん、今はもう。まあまあ、学科に違うか。
今の1年生は124かな。文科省の基準が124やからね、4年生は。
俺らは128じゃなかったっけ
?8。うん。
あれ
ちょっといろいろあって128です。
おっと。
いろいろ。
19H から19と20、今の1回戦、2回戦は124です。
おー、君たち、得したよ。得したかもしれないよ。
得したかもしれない。しんどさ変わらんくない?
そこどうなんやろね。4単位取らなくていいのが得なのか、勉強ができる。だって学費変わってないからね。
あ、そうかそうか。あ、そうかそうか。うん。
うん、
ああ、なるほどね。
あと、フィールドプラクティスの2が選択になったね。ね、
選択になったんな、選択だったら取る人少なそう。
残念ながら、
うん。
帰結履修科目なので、
うん。
履修はそこ入っちゃってんね。と、外されへんね。
あ、なるほど。
うん。
だ
から、万一落としても卒業はできるけど、
ああ、そういうことね。
うん。
でもあれは大変やけど受けとくべき。
ね、面白いっちゃ面白いな。
めっちゃ面白いもんあれ。
でも。履修外せないってことは、
うん、
それ単位落とすと、GPA が下がるわけね。
うん、そうですね。
そういうことか。
うん。で、GPA、今、その、全体の成績見るときに GPA で見るときの方が多いから、
うん、
履修した科目はやっぱりちゃんと単位、できるだけいい成績で取っといた方がいい。
そうやね。就職するときはかなり GPA とか大体成績しようとか送るしね。
うん。
うん、ただまあ GPA、うん、はいはい。
うん、だから結局個別の成績よりは GPA 見ることの方が多いからね。
うん。
それね。
要は入学のときに評定平均値っていうのを我々がその入試のとき見てるのと一緒やね。
うん。
見てるの?
ほら、だって、公募推薦やと、
評
定平均かける50倍で50点満点になったりするやん。
懐かしい。
そうすると、試験が100点100点で50点がそれつくから、20% は評定平均で決まるわけやん。
へ
ぇ。へぇ。私も見られたのか。
うん、
あ、見られて困るもんじゃないっちゃないけど。
じゃないけどな。いや、知らんけどさ。いや、公募で入ってるから、私。
ああ。だからまあ、就職活動で GPA がなんか、いるから勉強頑張ろうっつって、テストの成績だけやってると、ちょっとこける可能性はあるよっていうのが、まあ、僕の知り合いの話というか、僕の、おじの知り合いの話なんだけど、まあ一応、就職活動で採用の方やってると。うんで、そこら辺話聞いたわ、ね、GPA とかそういう成績の方ってどこら辺見んのって言ったら、
うん、
成績は見ることは少ないと。いや、まあ見るっちゃ見るけど、成績は少ないけど、どちらかって言ったら、遅刻欠席の方を見てるっていう話は、うん。学生、うん。成績というよりはっていう。
大学の場合は遅刻欠席ってあんまり数出てこへんからな。
うん、ただまあ逆に言ってしまったら、そっちの方を優先するような会社もあるという話で。
ここまでやったら、調査書に1年の欠席、2年の欠席って欠席日数とか書いてあるから、わかるけど、
うん、
大学の場合ももう成績しか出へんから、
うん、
極端なこと言ったら授業全く出んと試験一発勝負で、うん、それもあるから、
うん、
だから欠席とかわからへんな。
うん
うん
うん、まあ、そういうことを言ってる、まあ、会社さんもあるというところで、
うん、
まあ、小耳に挟む程度でやってもらって。
うん、
だからまあ、本当にテストだけよ、テストだけで全部もう取ってやったぜってなってくると、まあ、困るような企業もあるかもねっていう。
うん、
で、今年の前期は少なくとも試験ないのよ。だからできへんねん。
まあ、それはな、こんだけやってるから。
うん、だから、まあ、ひょっとしたら授業の中で試験に変わるものをやるっていうか、15週目を試験に当てるとかってする可能性もあるけど、
うん、
いわゆる定期試験はないからね。
確か今年の夏休みって1ヶ月ぐらい、1ヶ月と1週間ぐらいやったっ
け?ちょっと短くなるね。
うん、
あ、まあ、それと、それ
を含めてっていう、
うん、
これはあれやね、ちょっと怖い話やけど、15週の中の最後の方で試験をするということは、追試がないのよ。
ああ、はいはいはい。
普通は試験期間中に試験があって、まあ、ちゃんとした理由があって、高欠とか、いわゆる就職活動行ってましたとか、クラブ活動で試合ですとかって高欠になってたら、追試があるわけやんか。
うん。
追試期間っていうか。ところが、授業中に試験をしてるから、その日をたまたま休んだだけって扱いやん。そうすると、追試はないわけよ。そうすると場合によったら、 試験受けれません。その試験に相当するものやってる日をたまたま休みました。じゃあその試験は0点やから、下手したら成績、ないと。D っていうことは起こりうるね。
お
ぉ。怖。
怖。
まあ普通に受けてたら、それを、まあ普通に受けてたらっていうか、ちゃんと、まあ、スケジューリングしてたら、ないことはないかもしれんやんけど、まあ、突発的に何かしらあった場合、例えば家族に不幸があったとか、うん、まあ、内定先に何か知らんけど急に呼ばれたとか、うん、ってなってくるとちょっと厳しいかな。
そうやね。
怖すぎる。
気をつけないと、今年はね。で、前期はね。
うん。
そうやね。僕らも経験がないことやから、正直1年生、2年生、3年生の子たちに何かしらアドバイスっていうと、そこに関しては全く僕らも。
でき ないな。
うん。
我々もこんな初めてやから。
でしょうね。
みんな初めて。学長も初めてやし。
うん。
事務方も全部初めてやから、みんないろいろ大変。
でも私らはまだ、なんか、何回か授業を受けてきて、こう、大学のサイクルがいろいろ分かってる中でこれやからいいけど、1年生マジ不安そうやな。
ツイッター欄は、ツイッターとか、今年から大阪産業大学1年生です。助けてって書いてあった。
助けてか。ああ、わかりやすいな。
ヘルプって書いてあった。
うん。いや、でもそれは素直でいい。
うん。うん、ただね、まあ、これがちょっとでも助けになればいいよねっていうところではあるんだけれども。
うん。
うん、え、結局、まあ、はい、うん。今何ぐらい聞いてるかわかるんです？
え、いや、生で、リアルタイムで聞いてるのはゼロよ。
ああ、やっぱり。
ああ。
うん。ただ、二人ぐらいはチャンネルに登録だけはしたね。
うん、うん。ね、してはるね。
うん。まあ、あと、スラックの方にポロポロポロポロ来てるね。
ああ。スラックな、スラックと、うん、まあ、こっちで、情報収集をし合ってもらえればいいんだけど。
うん。で、スラックも、その、事業のチャンネルに何人か、まあ、朝、メール送ったからね、早い人なんかは、やっぱりすぐ呼んでるから、
うん。
すぐやってくれてる。
ありがたいね。
うん。てかね、その辺のね、速さっていうのは、やっぱある程度武器になると思う。だって、要するに、同じ情報をつかむんでも、つかんだ時にはもう、腐ってるっていうのもあるわけやんか。ほら、タイは内臓から腐るって言うやんか。
玉ねぎも内側から腐るぜ。
え？
豆知識。
うん。だやっぱり、いかに同じ情報、人と一緒の情報でも、早く仕入れて、早く動くかやな。
うん。
仕入れ先の問題もあるけどな。
うん。ただ、今回は全員に均等に送ってるからね。
うん。
うん、それでこんだけ反応の差があるから、まあ早く反応してくれた人はそれだけ得するんやろな。
うん。
まあこの、ポッドキャスト、まあポッドキャストになるか、の、まあ情報も使うのどれだけ早いか、そもそもポッドキャストを聞く、まあ文化というか、そういうものがそもそも多分、ある人少ないんじゃないかなとは思うけど。
そやね、ここまででやっぱり、ポッドキャストっていうのは高校生に流行ってるっていう話聞かないもんな。
うん。
まあ、すごい有名な番組等を聞いてると、メールとかで、なんか私は高校生でうんぬんかんぬんっていうの話は、まあ、よく、ポッドキャスターさん話してらっしゃる、まあ、手紙が来て、で、それをネタにして話してらっしゃるから、いてるのはいてるんやろうけど、
うん。
うん。
この大学、一つの大学、一つの学科で、ポッドキャスト聞いてます。いてるか
なかなかね。
うん、
そんなに高校生にポッドキャスト流行ってるって話も聞かないしな。
そもそも大学生、まあ、この学科で僕が知ってる中でポッドキャスト聞いてるのってほんと数人よね。
うん。
うん。この4回生の時点で数人、まあまあすごい、この1年分の人数だけで考えるのちょっと危ないかな。
うん。さあ、でもタッキーのネタ出てたけど、パソコン買う話は。
ああ、あれね。パソコン買えよ。で、ネットワークの回線使えよ。作れよ、お前らっていう、おかみから指令は出てきたけれど。
あ、出ましたね。
あれ、何やねん。
うん。
いやー、あれはね、金持ってなくて、やばい奴らはやばいんじゃないかな。
うん。
うん。まあ、その子らがどんだけいてるのかっていうのはよくわかんないけどね。確かアンケート出しましたっけ、あの竜。
ああ、したした。
あの、アンケート、はい。内容っていうのはどんな内容で？
パソコンがあるかないか、あるかないかのやつは、家族と共有のマシンがあるか、
うん、
自分専用があるかっていうのと、
うん、
まあ、ないっていうのと。
うん、
で、回線も固定回線なのか、Wi-Fi ルーター持ってるか、
うん、
Wi-Fi ルーターっていうか、あの、ポータルの Wi-Fi ね、
うん、
持ってるか、あれや、何やったっけ、テザリングで頑張るか、まあ、何もないかっていう、ような選択肢。
頑張るはきついぞ。
いや、ああ、そやね、テザリング、なんだっけ、契約上は10ギガ使えるけど、テザリングは2ギガで終わりとか、なんかそんなあるじゃん、今。
ありますね。
うん。
うん。
まあ、そもそも。
あれ謎やな。
僕も時前にシム買うときにちょっと引っかかりそうになったことあるけど。
うん。あ、なんでテザリングは制限すんのよ。どうせ使う量は一緒やろ。10ギガやったら10ギガで止めんねんからな。
まあ、契約上そういう制限を設けといた方が、そういう制限を改善したら金が上がるっていう風にはできますしね。
うん。
テザリングもこっちの方ができますよって言ったらそっちの方値段かけられるじゃないですか。
うん。
っていうんでちょっと変えてるんかなっていう風には思ったけど。
まあ、大手キャリアにはあるけどね。MVNO にはあんまりそういうのないよね。
あれはな。うん、まあ、格安SIMの方だったりっていう。
今ね、113名中59名に回答してもらってんの。
113名中50、おまあまあ、半分以下か。
うん、半分いかないのよね。
うん、
113名中59名で。
ん ?113 名っていうのは、この情報学科に入る子、うんうん、
いや、入った子。
入った子。
あ、入った子か。
うん。ほんで、自分専用のパソコンがあるっていう人は 52.5%。
半分。半分の半分、4分の1。
うん。
まあ、もう未回答は含めないから、4分の1っていうのはちょっと早いかな。うん。
うん、で、家族と共用が 28.8 ね。
まあまあまあまあ、そうですね。
で、パソコンがないっていうのは 18.6% あるのよ。
1割以上か。
2割ぐらいね。
いや、2割か。
で、ただ、パソコンがないけど、Google フォームのアンケートに答えてくれてるっていうことは、
うん、
まあ、スマホなり、タブレットなりでネットワークは繋がってるってことやな。
うん、まあね。
で、ネットワーク環境は 57.6% が、まあ、固定回線、光ファイバー、ケーブルテレビ、ADSL 問わずね、ある。
うんうん、
まあ、実家住みかもそれ子は、引っ越した先で作った子かな。
あのね、この辺の下宿で、うちの学生向けにやってるところは、うん、マンションって言っても、まあ、10軒とか15軒ぐらいちっちゃいところやけど、そういう建物全体で、JCOMS とか NTT と契約してて、手続きだけしたら、ルーター持ってきて、タダで使えるっていうのあんのよ。
へぇ。
だからそういうとこで固定回線、だからケーブルテレビってあえて入れたのは、この辺 JCOM が結構強かったんよ。
うん、
ただ最近NTT がこう構成かけて、4月から NTT に変わりますみたいなのが出てたりするけど。
そういう地域ごとでヤクザの島の争いみたいな感じはあるのかな。
まあ JCOM も広いからね。で、下宿の人かもしれへんけど、ポータブルの Wi-Fi ルーター契約してるっていうのは 39%。
まあ、ポケット Wi-Fi とか言われるような俗称。
うんうんうん、
ポケット Wi-Fi はね、あれは Y モバイルちゃわ。E モバイルや。E モバイルの時代ね、
うんうん。
で、ネットワークにつなぐ環境がないっていうのがね、二人いんねん。
あ、いんねや、結局。
うん。でも二人いて、ネットワークにつなぐ環境がないって言いながら、これ回答を返してきてるから、スマートフォンはあるんやと思う。出ないと回答できへんやんか。
そりゃそうだね。うん、まあ、もしくはなんかこう、ネットカフェに行って、わざわざこう、ペチペチペチって売ってる。
ああ。
可能性はあるよね。
可能性はあるな。うん、
可能性はね。
うん。
あね、このご時世、スマホ持ってない子も少ない。いや、いてるのはいてるんよね。絶対。
うん。いるとは今。
うん。
ただね、怖いのがね、メールのチェックがね、あ、やっぱりね、同じやな。この、二人が、 ちょっと個別のアンケート見てないねんけど、今見てんのは集計ね。
はいはい、
グラフの集計が Google フォームやってきてんねんけど、ネットワークにつなぐ環境がないっていうのが二人いて、
うん、
で、メールのチェックがほとんどチェックしてないっていうのはやっぱり二人おるねん。だからこの二人が重なってるかもしれん。
あんまり見れてない。メールチェックしてない子が二人いて。
だから、今指摘してもらったように、ひょっとしたらネットカフェとか行って、チェックしてるかもしれん。ただ今ネットカフェ閉まってるもんね。
そうやね。
止まってる人また追い出してるもんね。
東京なんかあれやね、すいません、もう10年以上いらっしゃる方が言ってるんで、閉めるに閉めれないんですっていうネットカフェもあったぐらいやから。
それいいのかっていう。
知らん。でもまあ、あれやな、ある意味まあ、そういう人らの、まあ、避難所になってるって言ったらそうなってたのかなっていうふうに、う
ん。ただあれ、宿泊させるのは本来ね、以下省略やから、
うん。
まあ、その話はちょっと。ほんで、メールをリアルタイムで見てる人が10人ぐらいいる。通知が来るからリアルタイムっていう人。で、1日数回チェックしてるっていう人が18おるから、まあ合わせて 47% ぐらいは、まあ1日に1回以上見てくれてるってことやね。で、残りの半分が、まあ数日に1回チェックっていう。まあこれアンケート返してくれた時点のやつなので、まあもうちょっと変わってくるかもしれんけどね。
そこら辺、メールは毎日というか、1日朝昼晩、できれば朝昼晩。まあ、できなかったら朝だけとか、夜だけとか。
うん。
見るようには3年生なるまでには絶対にしといた方がいいよなっていうのは、就活始まって、で、だいたいインターンだったり、まあ、就職活動だったり、説明会だったりっていうのは、いい企業ほど早く埋まる。で、この前あったのが Fnet っていう、まあ、これ3紙出していいんですかね。名前出してよかった。
もう公開されてる情報やったら別に構わない。
うん、公開されてるというか、まあ僕が経験したことやけど、まあ Fnet っていう企業があって、で、説明会っていうのが、まあ1日に、まあ大体20人から30人ぐらいの枠があって、で、そこに申し込むために僕は待機していたわけですよ。で、申し込み開始時間ですってなったから、パーンって押したら、だいたい5分から10分ぐらいで、その20から30ぐらいの枠が埋まったっていうことがあって、逆にこの情報って、知ってなかったら、まあ、逆に知ってなかったら、1時間後に、あ、そんなあったんや、つって知ったとしても、まあ、普通に埋まってるよねっていう。
うん、
で、まあ、そういうこともあってか、メールっていうのは就活生にとってもかなり大事なものになるんで、基本的には1日数回をチェックするようにしないといけない。
ヤニーズのなんかコンサートチケットみたいな。
宝塚とかそんな感じか。
ああ、宝塚もそうかもしれんな。
っていうんでね、時折すごい行きたい企業があると。で、インターンの申し込みをしたんだけども、インターンが午前と午後で分かれてて、午前の部に申し込んだと。
うん、
で、午前の部に申し込んだらパンパンになったんで、パンパンになった分、午後に移行してもらえませんか？その下場合、100% いけることを確証します、みたいな感じの連絡とかもね、時折来んのよ。
ああ、なるほど、ね。
就活やってた。ってことはさ、それ午後に行った方が得なわけやん。絶対に行けるっていう。前期の方はパンパンになった分、抽選やったりする。
うん。
っていう、なんか、でもそういう情報って、本当に数分で埋まるのよ。
うん。
だから、とりあえず、情報っていうのは早く掴むことが、得する方法ではあるよねっていうのが、まあ繰り返しなのかな、さっきの。
まあまあ、でもそうやね。でも、今の新入生、20H から言ったら、2年生にもインターンがある可能性あるからね。
ね、
まあまあ、それまでにコロナがどうなってるかは分からへんけど、
うん、
もう2回生からインターンって言って話出てたから、
うん、
コロナの前からね。
うん
ということはもう、メールは早急に読めるような体制つくとかんと死ぬよねっていう。
うん、メールはだいたい早急に読んで反応できるようにした方がいいけども、まあ、バイトしてる時とかやばいよねってなってきたら、おすすめできるのはこう、スマートウォッチ的な、
うん、
の通知が来たらそれさらっと読めるようなやつを持っておいてもいいかもしれない。僕はそれがね、一回ね、ヤマハのインターンであったんよ。さっきのやつ。あれ実はやって。ヤマハのインターンで前期後期分かれて、で、前期申し込んだと。で、抽選やと。大量に行ってると。後期に行ったら確定できるけども、 その30分から40分を僕は逃したんで、まあ、結局受かったんやけどね、それは。
うん、
ただ、それを受かってなかったら多分すごい後悔してたから、だからこう僕は今それがあってスマートウォッチ、だから通知飛んできたらすぐ手元で見れるように。
うん、
バイトとかやってる時って堂々とスマホ触れないじゃん。まあ触れるところもあるけど。
うん、まあ仕事によるやろ
う
な。
うん。だからまあ、スマートウォッチやったらスマートバンドが僕の場合は。うん。うん、やったらさらっと確認してもそんなに怪しまれないし、サボってるとも思われないから。うん、っていうので、なんかこういろいろと、チョコ材な手を、うん、考えた方がいいこともある。ということで。
うん。あ、さて、コンピューター、どんなんおすすめする？
ああ、はいはいはい。ありましたね。ありましたね。っていうか、うん、僕のやつはもう、うん、僕のやつは僕のポッドキャスト見てくれとしか言いようがないけれど。ただまあ、あれからちょっといろいろとね、この、放送するってんで、いろいろ調べたけど、うん、なんて言うんやろな。結局、金持ってるんやったら、金持ってるなりに、金をかけられるけど、持ってない子に関してはどうしたらいいのかぐらいはちょっと分かれへんなっていうのが、うん。
この間学長に呼ばれてさ。
おほほ。
ほんで、その、後でパソコン買っての話が出てんけど、まあパソコン買ってもらうのはしゃあないなっていうので、そやね、その時出てたのが、まあ Mac は無理やろなと。
いやー、どうやろ。
いうので、まあ、10万円超えスタートやからな。
ああ、
だから、マックはまず無理やろという話で。で、
うん、
まあ、どうしてもワードエクセル使うから、まあ、Windows でになるよね、という話になって。
うん、はいはいはい。
ワードエクセルがついてたら、まあ、8万ぐらいするけど、なければ5万とか4万であるわけじゃん。
うん、まあ、で、
うちの学生さんの場合は、その Office365 のライセンス使ったら、在学中は無料で使えるから、Office は。そ
う
ね。
うん、
そうなったら、まあ、その、オフィスにならないような、5万ぐらいのやつを買ってもらおうかな、っていう話は、学長とはしてたけどね。
うん。
ただ、資料は全然スペックね、書いてないけど。
書いてなかったよね、あれね。うん、
まあ、そこでは言わんかってんけど、Google の Chromebook も一つ候補としてはいいかなと思ってんだよね。
そうですね。Chromebook はいいね、うん。
で、どうせ Google のアカウントみんな、学生さん持つわけやから、
うん
Google ドライブで、その、Google のドキュメントっていうか、Google ドキュメント、ドック使えるし、それから Office 365も、Office オンラインっていうのがあるやん。ブラウザの中で Office が動くってやつ。
そうそうそう。それすごいやりやすいね。
うん。あれでもいいしね。そしたら、ストレージを全部クラウドに上げとけるから、もう別にローカルストレージなんてなくていいし、壊れたら新しいマシン買ったら即全部降りてくるよね、とは思うねんけどね。
うん、今の会話、1年生、2年生の諸君は、理解できたかどうかちょっと、っていうところがあるんだけれども、多分ここら辺の、クラウドだったり、アギルだったり降りてくるっていうところの解説も、どうなんだろう、行ってくんのかな、そこら辺、ちょっと一回アンケートってみたいなっていう気持ちは、一回あるというところで、とりあえず、まあ、PC の選択肢、うん、とりあえず金あるんやったら、僕、ここから先僕の意見なんねんけど、
うん、
金がある。まあ、15、6万ぐらいあるんやったら、MacBook Pro 買っとけと、うん。金があるんやったらね。
確かに。
とりあえず何でも打ち返せるようにはしておこうっていうのはあって、で、まあ、僕、君たちのこと知らないよと、その、1年生、2年生、職のこと全然知らないけれども、君たちが、まあ、コードで食っていくのか、ネットワーク行くのか、なんかこう、デザインに行くのか、コンテンツ自分で作っていくのか、それともそれを入れるための箱、コンテナを作っていくのか、っていうところはあるんで、全くわかんないんだけども、とりあえず MacBook Pro の今のやつ買っとけば、だいたい、全部対応できる気がする。うん、パワー的には。で、はいはい。
うん、いえ、はい。
うん、で、お金があるんやったらって言ったのは、まあ、うん、多分1年生入って、まあ、新入生として入って、で、多分いろいろいるようにもなると思うし、お金も使うと思うから、まあ、あればね、っていう話になったんやけど、さっき言った通り、うん、10万前後よね。多分10万もあるかどうか分からへんよね。お金に使えるって。ってなってきたら、まあいろいろと、多分 Windows 機になってくると、
うん。
うん。で、その Windows 機の中でどれよねっていう話か。で、えい。
昔やとね、まあ、 私なんかが大学入った頃ってそんなパソコンを買うとかってそんななかなかなかった、ノートパソコンもなかったけど、
うん、
うちの親の世代って言ったら兄弟が多いわけよ。
うん、
で、多分、今の学生の親って言ったら、兄弟二人ぐらいやと思うんだけど、
うん、
わしの親の世代、だからその今の入学新入生の親の世代ね、
うん、
じいちゃんばあちゃんの世代やと、まあ、6人兄弟とか8人兄弟とかって、まあ、普通にいたわけよね。
うん。
そうすると、その中で誰か大学入ったって言ったら、おじさんおばさんがたくさんおるから、
うん、
まあ、まとまった金が集まるわけよ。お祝いで。
なるほど。
うん。そうすると、今で言ったら MacBook Pro をポンと買えるようなお金が集まったりしてるわけよね。お祝いっていうので。まあ、下手したらお年玉で。
おー、恐ろしい。
恐ろしい時代やろ？うん。でも今それがない。要するに、親だって、お父ちゃんの兄貴がいて、お母ちゃんの妹とかお姉さんがおるぐらいの、なんかそんなぐらいしかないわけんか。で、そうすると、なかなかそのお祝いとかお年玉で MacBook Pro 買えるっていうのはなかなか難しいな。でも、ね、あんまり買えるんやったらええかもしれへんよね。
うん、
とりあえず、まずでかいパワーあるのをドンと買うっていうのも一個手だよねっていう。
MacBook Pro でも重いよね。年寄りの発言やな。MacBook Air やと軽いや。
いやー、そんなか
変わらへん。
あれや、俺ら若いから。ヤングや
から。Now ヤングか。
Now ヤングやから。多少のウェイトぐらい。ベリーイージーさ、っていう。すげえ死後ばっかり言ってる気がするけど。死後っていうのももうすでに死後よねっていう話があったけれど。
確かに。
うん、
最近はオワコンって言ったりするもんね。
オワコンっていう名前もオワコンだよねっていう。
あ、もうオワコンもオワコンか。
オワコンもオワコンらしいっすわ。うん、そんなこと言ってるわけじゃなかった。何やったっけ。MacBook Pro 買えないんだったら Windows、なんかこう、Mac に負けた気がするな、これはな。この言い方あかんな。
うん、まあ、ただ、無理に Mac にしないとあかんってでもないけど、ただ、
うんうん、
その、なんていうの？Adobe さんと仲良くなって、イラストレーターとかフォトショップでガリガリやるっていうんやったら、アップルの方がいいかもしれへんな。
うん。
あと、以外の選択肢として、iPad にハッピーハッキングキーボードを足すっていうね。
意外か、それ。意外か。ああ、まあ、意外っちゃ意外か。なんかこう、最近、
ハッピーハッキングキーボードっていうところが。
の、
カバーじゃなくて。
そっちか。あ、なんか今、最近、浮くキーボードが出たね。マジックキーボードやっけ。
うん、マジックキーボードの。
あれね、あれ絶対ね、壊れるで、そのうちって思ってるけど、耐久性どうよっていう。
どうやろうね。
まあ一応2019年だから18年モデルの iPad Pro を持ってるやつが言ってたから、そいつに買うのって聞いたら、いや、いらんかなっていう。タッチパッド、うんっていう、すごい微妙な反応してたから、どうなんやろうな、っていうふうには、今ちょっと思ってるけど。
うん。
まあ、iPad には、いや、でもその場合、iPad にハッピーハッキンって、それ授業受けれるか受けんのか
例えば、オフィスなんかも、前言ったように、ウェブで動くわけじゃん、
うん。
ほんで、あと、ビジュアルスタジオ買って、ウェブで動くのが出てくるから、あるから。
あ、出たね、そういえば。
うん。だから要するに、プログラミングそのものも、クラウド上でできちゃうわけじゃん。
そうだね。
うん、
iPad の世代、世界来たか、
うん。そうすると、普段はこう、薄っぺらい板持ってて、
うん、
本を読むとか、雑誌を読むとかができて、
うん、
で、いざというときはこう、スタンド立てて、キーボード、Bluetooth でキーボードつないで、ダーッと打てば、それなりの速度で打てるわけじゃん？
まあなんかサーフェイスっぽい気がしなくはないか。
うん、そうそう。
まあただ、値段よね、どんぐらいの iPad を買っといた方がいいかなっていう話になってくるね、うん、その場合。
で、そこも iPad Pro って言い出すとやっぱり高いのよね。で、そうなるとやっぱり Windows、5万円ぐらいの Windows マシンか、みたいな。
だったり Chromebook だったりね、っていう話になってくるのかな。
うん、だから、うんChromebook も、ちゃんとネットワークつなげるっていう前提がいるからね。
だね、あれ、本当にネットワークつながないと、ただの箱やからね。
うん、そうそう。
ただ箱っていうか、ただの板やね。
うん。
今、俺、目の前にあるけど。
うん、あるよ、ここにも。
あの、妹にステッカーがベタベタに貼られた、クロームブックがあるけれども。いや、びっくりしたで。
ステッカー貼ってんの、パソコンにステッカーなんてあんの。
ベタベタに貼ってる人が何言ってるんだろう。いや、俺はステッカー貼ってないよ。俺はステッカー貼ってない。俺は、あの、メンファスナー貼ってるだけやから。ベタベタにメンファスナー貼ってるだけやけれども。いや、そんなステッカー貼るなんて僕変なことしないよ。はい、というわけで。はい、というわけで。そうだね。まあ、皆さんによるって言ってしまったら全てかもしれないんだけれども、あの、パワーがあるマシンっていうものを、があれば、いろんなことができると。だから選択肢もかなり増えてくる。って考えると、今ここで1年生の時、一番最初の時に、あの、いろんなことができるマシンを持っておくってすると、こう、まあ4年になった時に選択肢がまたいろいろと違ってくるかもしれない。
うん。
かなっていうふうには思ってるから、多少無理してでもちょっといいマシンを買うっていうのは一個考えておいてほしいかな。ただ、あの、授業を受ける課題をこなす。だからこの学校でただただこう、勉強をする、っていうだけで考えると、あの、本当に実は、パソコンがいらないんじゃないかっていうぐらいには、感じるけど、ただね、ただこう、ネットワークで、こう、ウェブで、授業でってなってくると、最低限、クラウンブックか、が最低限ほんまに、まあね、多少のメモリを積んだ、中古のシンクパッドを、中古のシンクパッドを買っておくんだ。
中古のね、中古買ったときやっぱり、
一番怖いのは、まあ、中古、初めて中古買うとか、初めてパソコン買うとか、なってくると怖いよね。
やっぱり、ディスクがね、どうしても、下手ってるかもしれへんから。
うん。
あ。
あれ、イヤも入ってる。
うん、入ってるけど、ミュートになってる。どうも。
ここら辺、MacBook 持ってたから、イヤマに MacBook の話は聞きたいんだけれども。
ミュートってこれ強制？
これ多分ロールで入ってるから、多分。
ああ、そういうことか。
こっち側で操作できないような気がする。アンドリュー、そこで操作ってできないんです？
あ、仕事中。
理解。オッケー。今入ってくれている山下くんが、あ、これチャット見れんねの、見れねえのか。
あ、チャットはそうやね。うちのメンバーしか見えへんで。だから、基本的にはスラックに変えてって言ってるから。
だって山、まあ、できるっていうか、いける、スラックの方。まあ、聞きせんか。
うん、聞きせん。
もっとらん。
もらっとらん。
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 ああ、ロールの方それとも。スラックの ID というか、スラックの、仕事中なので聞きせんです。今、こっちで仕事できる奴らは、稼ぎ時よね。多分。
どこ
あ、スラックのどこで話せばいいんですかっていう話か。
うん。多分それ。
OSU スタートアップだよって。
スタートアップっていうところがあるのか。
OSU スタートアップ。
あの、あれだ。この間って言っても、1月か。1月にちょっと、Windows マシンを買ったけど、
はいはい、
52,700円。
おお、ああ、あれ、あいつですか？
うん、メモリが4ギガで、ストレージは SSD の2ごろギガかな、
うん、あ、中身の話しだします、うん、
うん。でね、ディスプレイが14インチやったっけ、これ。
まあ、
5万ぐらい出せばなんとかなるかな
って。なんとかなる。うん、あの、変に色気を出さなければ。
うん。
こう、あの、キーボードの真ん中にポッチが欲しいとか言い出さなければ。
うん。で、これあの、Windows だけやね、オフィスはね、なんかね、互換品のやつが入ってて、なんちゃらオフィスっていうよくわからへんやつです。で、まあ、あの、大学のライセンスでオフィスは入れるから、まあ、それは入れて。
はいはい。
うん、で、あとはエヴァーノート入れて、
うん。
ごそごそやってるかな、まあ。あと、テラタームでサーバーに入ってね。
うん、まあ、じゃあ僕の方の、PC のスペックもちゃんとやっとく？まあ、多分、僕の持ってるやつの話をする？どうしよう。 僕の持ってるやつはだいたい10万ぐらいで買ったシンクパッドなんだけど、だいたい8ギガでオフィスなし。で、LTE モジュールつけて、CPU は確か、8世代目の i5 かな。うん。で、まあ、大きさ的には 13.3 の、まあ、1.3 やったっけ。うん。ちょっとね、天板がカーボンだったりするんで、ちょっと軽めのモデルになるんやけど、これでも 1.3kg。で、ついでにつけたのが 65W の充電器かな。これは多分持ってた方がいいと思って買ったけど、実は全然使っていない。そうなんですよね。あの、やっぱり持ち運びっていうことになってくると、この付属でついてくる、このでっけえでっけえ、あの、AC アダプターはね、使い勝手が悪い。うん。だから、できるだけ軽い、うん、装備で出かけたいってなってくると、まあ、充電する端子とかって、まあ、いろいろとあると思うんやけど、うん、タイプ C で充電できるのが一番ありがたいよねっていうふうには思う。なんかこう、専用の端子。こう、某サーフェイスだとか。あれ確かタイプ C。今タイプ C なのオジロン、今生きてる死んでる
死んでる。
あるよ。
あ、いてる
やった。
オジロン、あの、充電器ってどんなのなってるサーフェイス。
充電端子か。専用のインターフェイスやで。
うん、やろう。
だから他に使えないから。
うん。っていうんでね、
なんでね。俺自身あんまおすすめしないから。買うならラップトップで。
まあまあ、
やっぱり、タイプ C とかあれやな、汎用のケーブルで電源使えるのは一番ありがたいよな。
ありがたいね。うん、荷物が少なくなる。
うん。
うん、
あと、どこでも買えるっていうか、いざとなったら。
まあまあまあ、ケーブルだけとか、
うん、タイプ C やったら、まあ最悪、ヨドバシとかに駆け込んだらあるわけやんか。でもその
専用
のやつっていうのはお取り寄せになりますとかって言われるから
きついね。
うん。いや今いんねんけど今ちょっとホテルに泊まってんねんけどケーブルを持ってくの忘れたみたいなな。
ああ、なるほど。出先でもまあなんとかなると。
うん。
うん、いやし専用体質ってなってくるとな、あの充電するとき絶対にその AC アダプター、あの専用の AC アダプターがあるからそいつを持って行ったりだとか、
うん、
専用の AC アダプター、うん、っていうのはめんどくさいから、できればタイプ C で充電できるのが望ましいから、あのそこら辺もね、あの買うときは見といてほしいかなっていうので、結構と、うん、あとキーボードのバックライト欲しいよねっていうのは俺はあったな。
いる？
いる。俺は行った。あの夜中あのちょっとね電車の中だったり。で叩くときにちょっと見づらいなっていうのができれば、
キーボードなんて見ないだろ
う。うん。うん。
キーボードなんてこう人差し指がどこに来るかっていうポッチがあればさ、あとはいらないだろう。
まあ俺はまだまだハッピーハッキーのあの無刻印は使えないから残念ながらちゃんとキーを見ながらじゃない。
いや、F と J のところに、こう、ポッチがあったら、そこに人差し指を合わせて、ニャニャニャニャって、まあ、Mac はなんか中指のところにポッチがあんねんな。なぜか。
僕は人差し指がずっとポッチに貼り付いてるから、ちゃんと見ないと。
うん、
赤いポッチにずっと人差し指が貼り付いてるから。
ああ、赤いポッチの方ね。
だから多少ちょっと、他の人と、タイピングする場所が違うんですね。
なるほど。
いや、まあ、それは慣れたら慣れたら何度もなるけど。
まあそうなるとやっぱりあれやね、5万円ぐらいはどうしてもいるってことやね。
あ、はいはい。5万円ぐらいは、ね、まあ5万円ぐらい、すごい、これはお勧めできない手ではあるが、
うん、
ラズパイ4を買って組むっていう。
なるほど。ラズパイ4。なんかラズパイ入れてハンドヘルドにできるケースが出てるやん。
ありますね、あれ。
うん、
ただ、あれ、結構チャチーじゃないですか。で、結構でかいでしょ。
ただな、やっぱりそのラズパイもええねんけど、それをいきなり、初めて使うっていうのはちょっとしんどいと思うな。やっぱ最初は普通のマシン。
うん。
それと、中古の場合ってさ、周りに聞けてやってくれる人がいたらいいけど、なんかトラブルがあった時に、それがなんで起こってるのか分からへんのよね。
うん。
うん。
だからまあ、そう。新品は買った方、使うっていうのが、まあ、多少のお金があるならば。うん。
うん、 あとそのサポートしてもらうのもコストやっていうのを考えとかんとね。
そうやね。
そこにコストかかるっていうのをね。
まあ、保証期間とかもいろいろ考えた方がいいし、まず知り合いに聞くとか、そういうことであるんやったらそれはそれで。
うん。
うん、うん。で、とりあえず、あと軽いのは方がいいよ。軽い方がいいよねっていうのは、あ、重さすごい気にした方がいい気がする。これは実は、あの、まあ、学校に持っていくという前提で話すけど、家と学校の距離もちょっと関係してくる、これは。
うん。
と思う。うん。
そうやね。持ち歩く、まあ、持ち歩くためのノートやからな。
まあね、ラップトップ、モバイルノートってなってくる、
ね。家に置いとくんやったら、ね、デスクトップの方が絶対安いし、お得やからね。
うん。だからまあ、その、画面のインチ数だったり、うん、だ僕は 13.3 からモバイルするんやったら絶対この中で、まあ、もしくはそれよりも小さいところで収めた方がいいっていうのを話はするけど、うん、まあでもこれ本当に1個しか買えないんです。これから増設するというか、もう1個サブで買う気もないんですって言って、15.7 やっけあれ。
うん。
確か15.7 しか買わないんですってなってくると、だいたい 15.7 インチモデルってだいたい1.78 それ以上の重さになってくると。で、まあ、これ自身僕の話なんやけど、まあ、それで、僕はそれで 15.7 買ったと。
うん。
で、実は僕のやつね、2キロぐらいあるんですね。
ああ。
はい。その当時、確か2017年モデル。だからすごい重いのよ。で、まあ、僕、和歌山に住んでたから、和歌山と野崎駅、まで電車。で、プラスそこからま、30分ぐらい歩いて、まあ、本館に行くなり、15号館行くなりすると。毎日2キロのパソコンを持って、で、しかもそれにケースも加え、えちらおちら、使えもしねえパソコンを、えちらおちら、担いでいくわけですよ。あの、精神的に苦痛がやばいという。精神苦痛がやばい。体力的にもきつい。っていうんでね、正直、1.3kg 以下のものを強くおすすめする。かな、うん。で、ぶっちゃけ重すぎると持ち歩かなくなるんですよ。
うん。うん、それはなるな。
そう。もうやってられるかっつって、もう家にずっと据え置きになるっていうことが発生するんで、できれば軽い方がいいんやけど、でも軽いってなってくると、ちょっとね、高くなるんですよ。軽い PC。
うん、軽い薄いはね、やっぱり値段が上がるね。
上がる上がる。
うん。
うん。ただまあ、そういう目線というか、軽めの PC の方が、まあ多分今後持ち歩いてやる、うんぬんどの学校に持っていくっていうのだったらそっちの方がいいし、っていうんで、多分ね、その軽さっていうのは、モバイルするという時点では僕が一番、気にするところではあったりします。
うん、俺、最初に買ったのさ、2.7kg や。
ブラウン管かな？ブラウン管もっと重いか。
いやいやいや、J3100SS や。
うん ?J3100SS。あったっけ？あ、ヤーマンスラックの方行ったかな？あ、PF、あ、ハッピーハッキーのライト2。あれも販売中止になったんか。販売中止っていうか、なくなった。
あ、そうなん。
なんかなくなるらしい。ああ、ん？なんか上がった。あ、イヤマン参加しようよ、つって。
うん、いや、スラックの方やな。
うん。イヤマンにもできれば、その PC、どういう、目線で PC を選んだかっていうところは、ちょっと熱く語ってほしいところではあります。
あ、まあ、そろそろでも時間もあれから、三つ目の話題に行くか。
おお、もう一回。
もう一時間喋ってんだよ。
はいはい、マジか。
うん。
うん。
これ二時間行ったらさ、バックスペース FM 並みになってもらえんか。
ああ、いいじゃん。バックスペース FM も基本的に2時間で終わろう。結構2時間になってんねやから。
ああ。
あれ、どんぐりやっけ？どんぐり FM は違うな。バックスペースか。
うん。バックスペースはだいたい毎回2時間ぐらいあるな。
うん。あの人らも確か1時間ぐらいでやるぜって言ってて結局2時間喋ってるからね。
うん。
うん、うん。
4月2日にちょっとガイダンスで顔出してんけどない。 後ろから見る予定やってんけど、なんか教務会員に挨拶してって言われて5分ぐらい喋ってきたけど、
うん。いつものごとくかましてきたんですか？
いや、かましてないよ、そんな変なことは言ってないよ。
ほーん。信用してね。ほーんって。
多分ね、今のだから、新入生って、うちの学科の教員として認識してみたのは私だけかな。
うん、あ、そうやね。僕らの時もそうやった気がするよ。
うん。
入試で試験監督とかに合ってる可能性はあんねんけどね。
うん。試験監督やったり、例えば春休み中、あ、でも今回なかったんかな。春休み中に、僕の場合は春休み中なんかこう、学校に一回来て見学みたいな感じのことがあった気がする。あ、
それで全部キャンセルになったからね、今年。
うん、だから多分今年ないんかな。
うん。で、うん、俺は、9401で入試受けてんけど、
うん。
その時の試験監督の、今で考えたら試験監督の副責任者になってる先生が、恩師にいや、後の。
お
研究室行ったらなんか見た顔があるなと思ったら試験監督してた先生やったって。そういうのはあんねんか。なんか入学してからって、あの先生入試できてたみたいなのはあんねんけど。私は入試のあれ入ってないからね、何やったっけ、試験会場には。
一応そう、責任者じゃなかったっけ？
だから現場には行かない。
ああ、はいはい。上の方でこう、指揮を取ると。
ちゃうちゃうちゃう。
ん？
指揮を取るんじゃなくて、俺はおやつを配って弁当を食べてんね。
ハンバーグ食ってんのか。
ハンバーグ弁当食べてんのよ。
ああ、それで勲章を我が物に、みたいな。
うん。
勲章だけもらうって。
だからあれやん、インスタグラムで、入試実務弁当っていうハッシュタグで検索したら出てくると思うわ。
調べるか。ああ、スラックの方、ちょっと潜っとこうか。
スラックは今見てるけどね、チャンネルには動きはな、授業のチャンネルには一応動きはなしよね。
まあ、一回目ってこれやるよっていう連絡はもうしてるんですよね。
今朝の朝のメールやな。
うん。まあまあ。
だから二人ぐらいはこう来てくれてるやんか。はい、まあ、リアルタイムでは聞いてないけど。
うん。まあね、こんな感じで進んでいきますという話にしとく、うん、
そうやね。あとあれ、はい、スラックのね、雑談のチャンネルが、ちょっと朝からまたいろいろ、やっぱり、授業どうすんのみたいな話で、いくつか、ばらしていい話はばらしてる。
おー、00雑談の方？
そうそう。
ここか。
問題があると言ったら、こっち側にやってねって言われたことと、学生に連絡する内容がちょっとズレがあるので、まあ、そこはまた、まあ、そう、書いてんけど、27から、まあ、基本的に4月27から、5回かな、5月いっぱいまで5週間は非対面、要するにリモートで授業するけど、どういうふうにやるかは、それぞれの科目のウェブクラスのお知らせで連絡してくださいって我々言われてんねんけど、学生にはウェブクラスを見ろっていう連絡がまだ行ってないねんね。
もう。
で、それはちょっと学生に言っといてねっていう話はしてんけど、で、私めんどくさいから、ウェブクラス入ってお知らせにメール読んでって書いておいた。
うん。
芸のメールを読めって言って。
なるほど。
うん。
このレイヤーって方は、上の人？それとも学生？
学生さんや。
学生さんか。
うん。
うん。
まあもちろん卒業してしまっても残れるけどね、アカウントがあるから。
まあそうそうか。
うん。
あ、雄大君入ってる。ヤマンさんか。おう。来た来たヤマン。
プロファイル見たら多分メールアドレス入ってるから、それで、メールアドレスイコール学籍番号わかるから。
どうだったかね。いや、ちょっと面白いこと言ってるなと思って。プロファイルとか。あ、17B。17B?B?B?B? B?
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 ブラボーはね、ブラボーは経営やったかな。
ああ。
経営学部、経営学科やったと思う。
へえ。向こうの本館の表の人と全然、ちょっとこう話じゃないからな。うん、
ブラボーが経営やろ？で、チャーリーが小学科かな？ ブラボー、チャーリーで、デルタがなくて、エコーが経済学部やな。
うん。
う
ん？エコー。ああ、はい。これを聞いてるかもしれない1年生諸君。ですね、本館にはね、よく行きます。はい。1年の頃はほぼほぼ本館です。
本館でやるか？
キャンパスじゃないの？
あ、違った。本館じゃなくて、
向こうのキャンパス
やる。中央キャンパスやる。
うん。
あ、でも本館も多いね。
あの、向こうのキャンパスという言い方があれやで、ね、あくまで。
あ、そうやな。
あ、そうか、
メインっていう前提やね。
なるほど、なるほど。でも、僕らは15号館がメイン、主戦場になるから。うん、
いや、でも、うん、1,2,3,4 飛ばして8,10,11,12,13,14 飛ばして次15,16なくて18はこっちのキャンパスやからね、少なくとも最初の 1,2,3,4,6 5がいきなり向こう行ったけど、1,2,3,4,5,6,8 までは、こっちのキャンパスやから、もともとはこっちのキャンパスがメインやね。
うん。
こっちの、ね、本館っていうものが、うん、本館っていうものが向こうにできちゃった以上ね、っていうところはあるけれど。
で、うちの大学の住所って中街と3の1の1じゃん。
うん。
うん。
で、東キャンパスは中街と3丁目やねんけど、
うん、
中央キャンパスは東キャン、中街と4丁目やねん、あそこ。
へぇ、
でも大学全体が3の1の1になってるから、やっぱりこっちが中心なんだ。
やつらめっつってこう。
そうそう。で、向こうはなんか中央って名前、もともと向こうは東部キャンパスって言ってたからね。
へぇ、
西東って言ってたから。
いつからがあった？
いつからかな、ここ10年ぐらいやと思う。
結構最近じゃないですか。
うん。で、その向こう側に東キャンパスができたからね。
うん。さあ、どこのキャンパスかなって。どこの、
うん、
どこの。
我々あんまり行かれへんけどね。行ってないけど。うん、
行ったら、あれ、関係ない人が出ててくださいって言われるんじゃない？
俺関係者やで。同じ法人に雇われてんねんから。あくまで雇用契約は法人、学校法人としてるからね。
あ、でもその代わりに僕らは入りやんわけね、それ。
多分学生はね、止められると思う。
そうやね。こう僕らはダメなことをしに行こうとすると、ちょっと止められてしまう可能性がある。うん。
でも一回ここからバス乗ったやん。
乗ったっけ？
FP で乗ってないっけ？
僕ら乗ってないと思う、向こうは。
乗った。
乗った？
乗ったやんな。
マジ？
帰
りしな。
帰りしな乗った乗った。
あ、俺は、あ、フィールドプラクティスね、FP ね。これは俺は担当してないんで分かんないわ。
そっか。
どこに行くとき乗った？
あの、山登って、
うん、
学校に帰るっていうときに、最後バス乗って帰る。
あれか。
それ山の上の話ちゃうの？
山の上で、あ、山の上の野球場の横ちゃん。
それ、青いバスやろ？
乗ったな、確かに。
そう、
うん。それは行く。まあ、キャンパスの話で、東、
あ、東あっちか。
東ちゃうわ。あの、ちょ、
うん、
西やから、ごめん。あの、こっちが東で、中央で、西や、向こう側がな。
うん。
我々入れないところは西キャンパス。
うん。あっちね。
うん。
あっち遠いな。
あの、外環状の向こう側ね。
うん。
ちょっと遠いな。
そうやね。
うん。あの、まあ、上下でバロック調とゴシック調がなんか積み重なってるっていうやつね。あの建物。
あれ、どういう意図でそういう建て方したの？ああ。
わからへん。
横通るとなんか書いてたりするね。
うん。
大会。
でも南キャンパスもできたからね、今度は。
ん？
南キャンパス。
なんかあったっけ？
ウェルネス。
ああ、
あれ？工学科の。
あはは。
あそこが南キャンパス。もうちょっと、今度良くなるよ。あそこにいろいろ学生用の設備ができる予定やから。
あったね。なんかカレンダーにいろいろと書いてあったよ。
うん、
ナインティーホール。あ、違うな。これはまた別か。
ナインティーホールは16号館にもうできてる。
なんか、カレンダーが来ていろいろと感じる
の。学生会館があそ、あの辺にできるはず。クラブハウスがあっちに移んね。
へぇ、クラブハウスって言うと、じゃあ、あの、物質棟が。
そうそう。
なくなる
っていうふうに聞いてる。
今のうちに、避難する人は避難しないといけないよね。はあ。いろんなね、中に機材放り込んでる物質もあるだろうしね。
うん、まあ、物置になってるのもあるしね、歴史的に。
うん。
まあ、ここ1年ではないでしょうし。
うん。
そんなにそこ
まだ、うん、この何月、2月ぐらいまであれが立ってたからね、仮設の入試本部、入試のセンターがね。よくあそこへ通った。
ポッドキャスト上がってるからみんなも聞いてねっていう。
そうやね。
歩いてる、テクテク教授が歩いてるポッドキャストが上がってるから。ポッドキャストね、僕も撮らなあかんのけどね、外出れねえ。
いや、必要なお買い物で行くときに撮ったらええね。
そうだね。そりゃそうか。ただね、僕はね、人が多いところに住んでるんだ。うん。歩いてたら、散歩歩いたら人に当たるようなところに住んでるんだ。
やば。
外出自粛って言ってるけど、そこらへん人助けられてるからな。
やば。
外出れねえんだから、本当に、夜中の2時、3時ぐらいじゃないと、ちょっとね、買い出し行くと、人にぶつかるぐらいには人いるから。
でも夜中の2時、3時だったらコンビニぐらいしか開いてないやろ。
ね、24時間開いてるスーパーはあるから。
あ、スーパー24時間営業はしてくれてんのか。
してるところがあるけど、あれはいいスーパーか悪いスーパーかはおる。
いや、一応、営業自粛は言ってないからね。飲食店は朝の5時から夕方8時ってなってるけど。
うちの働いてる、アルバイトしているスーパーは、その、まあ、自粛っつうことで1時間閉店が早くなっただけやけど、うん、なんかこう、スーパーだったり、食品を買えるようなところは、大体、まあ、提供する、食品を提供するところじゃなくて、食品を買えるようなところ、まあ、食材を買えるところは、そんなに、休んでるようなところは見ないかなっていうふうには感じます。う
ん、昨日は、あれや、自粛するかしないかで問題になってた、ホームセンターへちょっと夕方行ってんけどさ。
ああ、ホームセンターか。
750ぐらいに行ったらさ、ホタルの光が鳴り出してさ。
ああ、早
っ。早いな。
18時閉店やって。いつもはね、2030までやってんね。
ああ。
それが1800で閉店やって。
もう閉店だよ、とか。ホームセンターなんてほんまに仕事終わりにさらっと寄るような人もいてるから、だいたい、そうやな。だって5時、6時以降にも空いてるイメージがあったけれども。
普段はね、今は自粛のあれが来てるからね、要請が。
ってことは稼ぎ時に閉めなあかんのか。きついな、それ。
うん。だ一番困るのはあれやろ、いわゆる居酒屋さんやんか。
まあね。
だって7時、8時ぐらいから人が来てっていうのに、7時で酒の提供終わって8時に閉めてくれやから、だから売り上げが8割減とかって言ってるもん。
う
ん、
そりゃそうやろな。
だから。
欲しいっていうな。うん。で、しかもあれやろ。
のお弁当とか。
やってるね。
うん。
うん。
うん、なんか、去年どれぐらい財源が減ったか教えてくれ。そしたらその分補填するからって言ってるよ。言ってたっけ確かそんな感じのこと言ってた気がするけど。例えば今年始めた人なんかはっていう話は。あったね。今年始めた人は比較するもんがないから、もらえるかどうか分からへんみたいな。
そうやな。そこはちょっと困るよな。
比較する、去年のもん出してよって言われて、いや、今年から始めたんで、っていう。
うん。
比較する、提出できるものが何もないんですけど、って言った場合、いくらもらえるんですかねみたいな。
うん。
いくら損したかも分かってないからね、それつまり。
そうやな。今その自粛でうちキャンパス立ち入り禁止になってるけど、警備のちゃん立ってるからね、今。
ふざけんなよ、本当に。僕は行ってる気だけど、あれ行ってなかったら俺コーヒーセット持ってかれて。
あっぶねーって。
そう、中にいててさ、自粛になりました、みたいな感じの連絡が来てさ、はぁっつって俺中にいてんねやけどって。そう。
いない手で喋ってるわ。
そう。
うん、
あれ、もし、俺荷物さ、研究室置いてゴットンかなんか行ってみいそう。俺、研究室に荷物置いたまま俺帰れねえよ。
いや、だからそれはあれやろ。今から、荷物取って帰るからって言って。
あ、そうかそうか。
まあ、それ、実際の話したら、 中央キャンパスだけやけどね、警備のおちゃん立ってんの。
うん。まあ。
だって東キャンパスなんて入り口いっぱいあってズブズブやからね。近所の人の散歩コースにもなってたりするし。
そうやね。
うん。
時折犬とか幼稚園のバスとか走ってるね。
うん。で、あの、河川敷のとこはキャンパスにじゃないから、あそこ止められへんからね。
うん。
ああ、
うん。そういうのがあるから、東キャンパスは割とズブズブやけど、まあ、こささんといてくれとは言われてるから。
うん、
あ、来てしまったは大丈夫なんか、じゃ
あ。いや、帰れって言う。
わかりました。わかりました。このハンドセットを持って僕は帰ります。
うん、
やらかしたよね。ハンドセットも置いてきた。パラコードも置いてたから編み物もできんし。革も置いてきたし。
くそ。あれや。壺付けカチカチなってるやん。
あれ、冷凍庫掘り込んでた気がする。
うん、冷凍庫掘り込んで帰ったね。
うん。えいっつってこう。いや、だってさ、今、冷蔵庫の中にある生もんっつったら、本当に冷、つぼ漬けぐらいか。
えさあ。
あ、
じゃあまた来週やりましょうか。来週から一応授業をやる予定やねん。
9時から授業と。
うん。まあ、ただしリアルタイムで終われへんから、9時ぐらいに課題を投げて、
うん。
まあ、夕方までに返事もらうって感じやから、
その課題は僕ら見れたりするの、
うん、見れたりするかもしれへんね。それは、こうやって喋る人は 見とかんとね、という。
そうやったら僕ら授業見れてもいいんでねえのとは思うけど、授業は見れないんですか？
いや、だからリアルタイムではしないよって、俺は。うん、あのね、ちょっと学科の中でも話をしてんけど、リアル、大学としてもやっぱりリアルタイムは厳しいと。
うん、まあ、質は落ちるしね、
そもそも。うん。一部の大学では、ズームとか使って、リアルタイムで授業をやってるけど、
ズーム。
それは難しいと。
あれ、ほんで、
学科の中の話でも、例えば動画を撮って、YouTube に上げといて、ほいっと、URL 投げて見ろってしても、その、学生のパケットを使い切ってしまったらまずいと。
まあ、確かにね。
うん。
だから、うちの学科としてはできるだけ、要はその、動画じゃなくて、例えば PDF なりとか、メールにテキスト貼るとかっていう形で、うん、できるだけその通信量が減るような形でやりましょうっていうことに今してる話はさっきしてた。今日の朝。
ほんまにただの喋る教科書とかしたな。
薄っぺらい。
だからそういう意味ではこういう生の声が聞けるのはこのポッドキャストやね。
まあいい。うん、でもポッドキャストもそこそこ食っちゃくるけど、まあ聞きやんわけじゃないしな。YouTube みたいにかなり重くなるってことはないから。
やっぱりね、音声コンテンツってちっちゃい。サイズが、
うん
うん。だから動画はやっぱりね、無駄に大きくなるのよね。ほんで、一回三部作で作った三本目みたいに、パワーポイントで動画にするって言ったら割と無駄がないのよね。動いてないところっていうのは完全に止まってるから差分がないわけやん。
うん
うん、
だから、データが大きくなるとこっていうのは画面切り替えのとこだけやん。
あ、それね。
うん。あんなやったらええけど、やっぱりね、自分で動画撮って見直して分かったけど、やたら体揺さぶってんのよね。
あ、気づきました。
うん。ということは、体揺さぶってるっていうことは、要するにそこ動きがあるから、その分差分が大きくなるわけやん、動画としても。
年齢だ量がでかくなるね。
だからその、無駄に俺が体揺すってる分で大きくなった動画を学生に投げたら、通信量は増えちゃうから、だからもう、松本先生とかとも、宇佐美先生とも話して、じゃあもう動画やめましょうかと。でも、PDF とかテキストとか資料を送って、それでやってもらおうと。いう形に、まあ、うちの学科では行こうということで、動画はまあ、どうしても動画出ないと説明できないことを除けば、もう動画使わんとこっていう話になってる、今んとこ。
それで、あ、でも、今回あれか、テストないんか。定期コースないんやな。ない、ない。彼ら、まあまあ、まあ、それでもいけちゃうのかな、
うん、
で、まあ、何かしら質問がある場合は、なんかこう、シラバスかなんかに載ってるメールでぶん投げてねっていう話か。
うん、まあそれもやし、スラックもある、今回は使えるようにしたし、それから来週ぐらいから ML に1年生入ってもらうから、ML で投げてもらうっていうのもできるしね。
うん。
だから ML かスラックか。
うん。
っていうので、やってもらったら、うん、まあ、どっちにしても、上の学年の人間も見れるから、反応をもらえる可能性もあるという。
だから、それするとな、見た目からして取りこぼしてる人たちが見えなくなるっていうのが一個あるからな。
うん。 だって少なくとも私の授業の場合は1年生は全員履修してるっていう前提があるから、要は何も返ってこない人、すなわちそれはちょっとやばいってことやね。
まあ、そういう感じか。まあ、来週からどの授業するのか、僕らは方法も2年か3年ほど前のことだから忘れてしまってはいるけど。
うん、まあ、また月曜の朝に流しますわ。
はいはいはい。
はい。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。
しときますか。
はい。
結局1時間半ぐらいじゃん。
1時間半ぐらいね。今1時間25分ぐらいになってるね。
お。
これ後で聞く。やっぱり3倍速で聞かなあかんね。3倍速で聞いたら30分で聞けるってやつや。
3倍、どうする？デジタル3倍速にする？それとも向こう。
いや、それは聞く。やっぱり慣れてない人は等倍で聞かなあかんから、うん、こっちとしては等倍で出す。ただ聞く方で2倍にするなり3倍にするなりは好きにしてもらったらいいから。
うん。いや最近、あの、片耳片耳で3倍速聞き始めるっていうことを始めました。ついね。
まあそういう人もおるけどね。はいよ。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。
はい。はい、それでは。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではではでは。
失礼。失礼。サラダバー。
サラダバー。